それでは今日は第一コリントの16章を13節をお開きください。ずっとたくさん16章15章読んだり、また一節だけ取り上げてメッセージをしたりということで、ゆっくり進んだり駆け足をしてみたり、いろんな速さで進んでいますが、今日は13節の後半だけです。第一コリント16章の13節を開いておいてください。ちなみにですね、今日熊本からメロンが届いてます。熊本の、ね、インマネル教会、私のおばが伝道師をしていましたけれども、その熊本インマネル教会の末広先生、ね、被災をされたんですね。被災されたのに玄関で牧先生たち寝て、そしてその他の信徒たちで家がね借りれないんですって、出て行ってくれって言われるんですって、何かあるといけないからって言って追い出された人たちを、最初10名で今7名で、現時点で何名かちょっと減ってるといいなと思いますけど、教会で養うってことは、食事ももちろん自分たちも手伝うでしょうけど、掃除も手伝いも、それから教会の街道の、ね、修理ですよね。そうしたものも、屋根もそれから瓦もそれから壁も音響も壊れてしまったものを直していく、そういう教会が、ね、たくさんあります。熊本ハーベストもそうですし、から熊本東も熊本北も木山キリスト教会もホーリネスもインマネルも、それから東洋ローアもそうですね、いろいろありますけど、そういった教会、大変なところ今通っておられますけれども、そうしたところにあって、一つは JEA っていう団体に献金をしましたけど、大きな団体はねゆっくりです。だから皆さんに報告は来ないです。で、来年、早くても来年どこに送りましたっていうことをやります。まず被災の状況を集めて平等にということを、赤十字も一緒ですけどやります。団体に送るとそうなります。すぐに必要なところに送りたければ、知ってるところに送った方が早いです。ですぐに返事が来るでしょ、手紙も来るし写真も来るし、それで JA は JA で私たちの手の届かないところにちゃんと届けてくれます。それと同時に、私たち今回2つのことができたのはね、教会の知恵だと思います。 JA とそれから知ってるところに送ることができた。そしたらね、被災地がどうして俺なんかするんだって話なんですけど、メロンを送ってきた。で、それを河原先生が冷やして切ってくださって、皆さんにあるから祈り持って召し上がって感謝をしていきたいと思います。では御言葉をお読みします。これ皆さんで読んでいただきましょうか。13節全部読んでください。3、はい、感謝します。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい。この箇所はコリントの信徒たちに、そしてコリントの信徒たちの男性たちにですね、男性らしくありなさいという命令が下されているところです。今日のこのメッセージはちょっと複雑な言い方しますから聞いておいてください。男性に話すメッセージではないと思っています。また女性に話すメッセージでもないですし、女性に話さないメッセージでもないです。話すことは男性についてです。男性にこうですよあなたはっていうメッセージではないと思います。そういう語りかけもあるかもしれませんが、そういう基本的にそういうメッセージない。男性というものはというふうにして男性について語らせていただければと思っています。例えばこう女性が多いから、女性にちょっと想像してもらいたいんですけど、あなたは企業の役員になった、役員会がある、いや教会の役員会じゃないですよ、企業の役員会です。ティーンってエレベーター降りて、その役員会が開催されるその部屋に入る。バッとあなたの方をみんなが見る。その目はほとんどが男性で、女性はあなた一人。さあどんな気持ちでしょうか。続けて話していきます。私がアメリカにいた時に、もうねこの男らしくあるっていうことは大きな問題になっていました。大学の授業でですよ、こういうクラスがある。オーセンティックマンフッドっていうクラスがあるんです。何かっていうと、本当の男らしさっていうクラスがあるんです。面白いでしょ、アメリカの大学って何でもクラスにしちゃうんです。で男らしさが分からない人たちが取るものだって私やっぱり思うんですが、でも私友達がクラスを、そのクラスを取ったので、 様子を聞いてみたら、みんななんかこうマッチョなんです、でも自信がないって、そういう人たちが集まってくるっていうクラスだったそうです。私は取らなかったというのは、そういうのは私原理主義だと思ってるんですよね。何かが足りないから過剰に男らしさを追求するっていうのは、なんていうんだろう、何かに対するただの反動であって、揺り返し揺り返し揺り返し揺り返してもっといいところに到着するまで結構時間がかかるんで、時間がもったいないと思ってますので、そういう過剰な反応に対するクラスは取らなかった、不自然だと思って取らなかったですが、でもにしても聖書は言うんですよね、男らしくありなさいっていうわけです。でこれはどういうことかっていうと、コリントの教会がどうもこう言わざるを得ないですね、男らしくないという姿があった。すごいね、13節から14節に関しては第一コリントの教会に欠けてることを欠けてるから言ってるんです。目を覚ましていないから目を覚ませっていうわけですし、信仰に固く立ってないから固く信仰に立てっていうわけですし、男らしくないか男らしくありなさい、強くないから強くありなさい、一切のことを愛を持って行っていないから愛を持って行いなさいと語られている、チャレンジの御言葉の箇所なんですよね。で、男らしさって一体何なのかっていう話なんです。で、ここにおられるメンズの方々は男らしい方々なのかもしれませんが、少なくとも昭和なんて疑問とかってない、こういう見言葉、ただ男らしいっていう言葉に対して今のメディアもそうですし、若い人たちも男らしいっていうことを定義すること自体ポリティカリーコレクトじゃないんですよね、正しいことじゃないっていう時代になってきています。男らしい女らしいを決めて型にはめるのは良くないって、そういうこと言うんですよね。でもう、もう私今日別に政治の話なんかしてませんが、私聖書の教師ですから、私聖書のことを教えます。文句があったら聖書に言ってください。聖書は言います、男らしくあれと、男は男らしくありなさいというわけであります。でその男らしさって一体何なのかっていうと、聖書は聖書で解釈するのが基本ですから、いろんな箇所を今日開きたいですけども、今日はもう一つだけにしましょう。その一つの御言葉っていうのはその直後の御言葉です。男らしく強くありなさいって書かれている御言葉です。で皆さんちょっとこれまた一回離れますけど、分からない箇所があったら仲介書がそこの本棚のところにあります。新聖書仲介、福音的でとってもいい仲介書で6巻ぐらいありますよね、7巻か、旧約4巻新約3巻ありますので、あれ読んでいただいたらいいと思います。でも一番いいのは、聖書は聖書で解釈するっていうことが基本なので、聖書がわからないところがあったら少なくともその前後を読んでください。いいですか、その前後を読んでください。その前後でもうわからなかったら祈って、そしたら神様が、聖霊様が御言葉をひらめかせてくださるから、その御言葉に立ってこう並べていくことです。一番わかりやすいのは詩編もそうですし、伝道者の書もそうですし、それから箴言もそうですけど、よく並べて書いてある詩みたいな形で、あれはねチャンスなんですよ、ヒントなんです。これ分かんないなって言ったらその直後で分かりやすく書いててくださってますから、人はその友によって研がれるって言ったらどういうことなんだろうって、直前見たら鉄は鉄によって研がれって書いてるでしょ。鉄って鉄で形を作ってるから、人間が形作られるってことなんだな、人間がきちんとした形に形作られるには友人が必要なんだなってことが分かるでしょ。で聖書は聖書でそうやって解釈していくわけです。男らしくて何なんだっていうと、聖書は男らしく強くありなさいっていうふうにして書いてくれている。そこはヒントですよね。男性の強さっていうので私たちは思い巡らします。私もこの御言葉の備えをしながら黙想としてずっと考えてましたけど、男性まず肉体的に強いです。これは筋力が強いです、多くの場合。そうじゃん、個人差はありますよ。男性よりも強い女性がもちろんいるわけですが、でも一般的に平均にして男性は筋力が強い、筋量が違うんですね。それから一般的に続けていきますけど、攻撃性を持っています、攻撃性を持っています。でそうした力を攻撃に使うこともできれば、筋力を攻撃に使うこともできれば防御に使うこともできるし、また他人を保護するということの目的の際にも使うことができます。この聖書の中ではさらに加えていきますけども、そうした 男性の筋量の強さとそれから怒りとかによる強さ以外にも他にも強さがあるということを示してくださっています。聖書は男は怒ったり言い争ったりすることなくどこででも清い手を挙げて祈るようにしなさいという点において信仰による力、信仰による強さという事柄も私たちにこう語りかけてくれているのであります。でつまり強さ、男らしく強くありなさいって言った時の強さっていうのは何の強さかっていうとまとめていきますと、一つは信仰の強さを持っていなさいっていうことなんですよね。もう一つは悪魔と戦う攻撃性を持っていなさいっていうことなんです。驚かないですよね。まさか一幕教会の信徒が悪魔と戦う攻撃性を牧師が語ったって言って驚いて返して一人もいないと思いますけど、悪魔悪霊としっかりと戦うって攻撃性男性持ってないといけないと思います。まあ、女性ももちろんですけれども、決断力行動力の力の強さっていうのももちろん男性に備えられていなくてはならないと思います。忠実さっていうのもあります。冒険的であるっていうのもそうだと思います。そして結果を刈り取る勇気という事柄も大切なことだと思います。でも一番男性にとって必要な力、必要な強さ、そして本来兼ね備えているであろう強さというのはキリストに似る強さで、それは何かというと自己犠牲です。女性にないのかという話じゃないんです。私は今日女性について話すって言いましたか？言ってないんですけど、男性について話すんです。男性について話をします。男性には自己犠牲の精神がなくてはならないですし、それが備えられているべきであるということ、それが男性の強さなんですよね。そのおおらかさとかにつながっていくような余裕ですとか力強さっていうのは大切なことだと思います。例えばちょっと想像しましょうか。私この昨日おととい運転してて気づいたの、横から出口から駐車場の出口から道道路に入るときに譲ってくれないの譲ってくれないがいたわけです。で譲ってくれないとその牧師って通用しないですから、道路では譲ってくれないの譲ってくれない、まあ、一般車検でも通用しないです。譲ってくれないの譲ってくれるがいたんですよ。その男の人はかっこよかったですよ。いいよ、行きなよ、急いでるんだろう、俺はそんなに急いでないから、実は急いでるんだけど、いや、行った時にありがとうございますって言ってカッチカッチってやるわけですけど、あれね、かっこいいんですよ。どんなにね、どんなに戦車みたいなの乗っててもね、余裕がなかった男らしさとはまたそれは別の事柄ではあると思います。力強さ、筋力、筋量、そんなものがあっても、しかし自己犠牲の余裕、十字架の余裕っていうものがあるなしで男性らしさっていうのは大きく変わってきます。それがやっぱり根っこなんですよね。自己犠牲が根っこなんです。キリストの自己犠牲、キリストの十字架カルバリっていうのは全ての男性の根っこだと、男らしさの根っこだと私は思っています。続いて話をしていきますけれども、その男性の男性らしさというのは自分の命を顧みない姿でもあると思います。それは忠誠心でもありましょうし、私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益なりと御言葉に立っていく姿なんだと思う。しかしが今日これから入るんです。今から少しの間、しかしですよ、それらの力は私ね、まあ、兼ね備わってるっていう言い方もできるんだろうけれども、しかし必ずみんながそうじゃないんです。それらの力あくまでポテンシャルであって、その埋蔵されてる力なんです。備わってるのであれば、その人の内側に深くこもっている力であって、それらの力が出てくる、自然にほっといたら出てくるものではないということをお話ししなければなりません。御言葉から話しますから。 それらの力は勤勉な努力ですとか精進ですとか、あるいは必要な時には学びや勉強があるでしょうし、訓練が必要だと思います。あるいは経験が必要です。そうしたものなしに表に出てくる、あるいは決断することなしに出てくることっていうのはないです。どうしてこういう言い方をするかっていうと、この今日の13節の御言葉、この目を覚ます、信仰に立つ、男らしくある、強くあるの、この4分の1だけで私今日30分話せますよ。男らしくっていう御言葉はね、アンドリゼステっていうギリシャ語使われてるんですけど、これ命令形なんですけど、アンドリっていうのは アンドリっていうのは男っていう意味なんですけど、この御言葉はね、面白い文法が使われてて、日本語にも英語にもないんですこの文法。中道体っていうんですけど、なんて言えばいいのかな、私が青木姉妹にチョコレートをあげるっていうのが普通の文法でしょ。でこう言いましょうか、青木姉妹が私にチョコレートをくださったっていう言い方もできる。これ2人の人物の間で物事がこうやり取りされてる、こういう私が何々する、私が何々されたっていうのは、こういう文法って日本語英語にも、それからいろんな言葉にあるわけです。ギリシャ、古代ギリシャ語はね、私が私にするっていう特別な文法がある。その特別な文法を中道体って言うんですけど、これなんです。男性らしさを男らしくあれって書いてある、どうにも訳せないもんだからこう書いてあるんですけど、言ってることはね、これ中道体なのでこうなんです。男たちを自分自身に男らしさを見せよとか、男たちを自分が自分に男性であることを示せとか、そういう意味があるんです。つまり自分が自分がなんですよ。これ聖書でそんなことあるんですか、でもそうなんです。自分なんです。自分で男性らしさを掘り起こして、そしてそれを出しなさいっていう御言葉なんです。本当にこれね、厳しいチャレンジなんです。これはキリストがあなたに寝てる間にそうしてくれるよとか、聖霊があなたのことを新しくしたらそうなるよとかっていうところじゃないんです。ここはもうあなたがやらなかったらもうあなたは変わらないって言ってるところ、チャレンジなんです。あなたにポテンシャルがあって、そしてそれは悪魔と戦う攻撃性の強さであったり、信仰の強さであったり、どこででも清い手を挙げて祈ることのできる勇気だったり、あるいは物事について御言葉に立って決断して変わらないっていう決断力であったり、行動力であったり、そして忠実さであったり、その忠誠を交わしたもののために自分の身を怪我させても構わないという自己犠牲の精神であってっていうようなところを、あなたの中にそうやって埋まっている種をことごとく芽を出させなさいっていうわけであります。すごいチャレンジでしょ。もうこんなチャレンジ今日の皆さんには必要ないのかもしれません。今日の皆さんには必要ないのかもしれません。しかし私は21世紀のこれから男性になっていく人たちにはすごく必要なんです。日本の大学の入試センターの試験は男女別で比較したデータって出してくれないんです。日本は進んでるのか何なのか分かりませんけど、男女で分けないんです、もうすでにこの時代は。でもアメリカはちゃんとやってくれてるんですが、2016年の 60% アメリカはね、 60% の大学卒業の学位は女性に行きます、今年の。それから大学の入試試験の成績は過去40年で男性の成績が過去最低になりました、アメリカでは。アメリカでと言いますが、アメリカでやることは大体日本にも入ってきますが、父親になること、夫になることに全く興味のない層が増えてきています。男子のゲームで遊ぶ時間は平均して週に何時間だったんですか？13時間です。これは女性の3倍です、平均ですよ。21歳までに7300時間をゲームに費やすことがこの結果から出てる、データから出てるんです。7300時間あると大学の学位を2つ取れます。私メッセージしてるのはゲームがダメなんじゃないんです。ゲームがダメなんじゃないんです。だからそこでゲームやってる子たちにあんたダメになるよっていうのは全然違う。もしかすると家で全然してなくて教会に来て教会の礼拝の間の1時間半をゲーム費やしてるのかもしれないでしょ。私たち何時間やってるのか分からないですから、そんな言い方はやっちゃ絶対ダメなんですが、ゲームがダメなんじゃないんです。ただゲームに人生を失わせてはならないんです。男子がだって3倍多いわけですから時間が。 ゲームをクリアして敵を倒してお城を取り返してそして国を広げてそしてあ国を広げたって言って電源を消してそしてあ疲れたってちょっとコンビニ行こうって言って家を出てさっき城を取り返した男が家の扉を出た直後には城も何も世界が変わってないんです。その間非現実世界の中でやったことっていうのは現実世界に何にも関係がないんです。わかります？言ってること。ゲームって現実じゃないんです。だから気持ちを楽にするために別にやるんだったら問題ないんです。ただその中に住んじゃったらその人はもう現実に何もしてないんです。だから学位が2つ取れるのにゲームの中で物事を終えてしまって時間を自分の与えられた地上の人生って限りがあるっていつも話してるでしょ。限りある時間の7300時間を6歳から21歳までの間だと私計算したらだいたい6歳からだっていう時間になってきましたけどその時間を費やしてしまって今バーチャルリアリティ VR って言いますけどあれが今度変わってきますよ。あのカポッてはめてそして現実じゃのように見せるけど実はその人は手で何にも作ってないんです。足でどこにも行ってないんです。そしてもう一つ言いましょうか誰にも話しかけてないんです。もうちょっと言いましょうか私もう今日悪霊と戦わなきゃいけないんだから私の友達3人自分で自分の命通ってるんですよ。止めることだってできないんですよ。こんなはめてたら悩み聞くことだってできないんですよ。私悪霊に対する攻撃性って話してますけどキリストにあって持ってますかって持ってますよ。冗談じゃないですよ。私の友人3人もふざけるなって話ですよ。怒ってるんですよ。悪霊の働きですからね完全に信じられないですよ。こんなことに別に悪霊にそんな本気にならなくてもいいなんて本気になるのは人に見せませんよ。ノンクリスチャンにも見せませんよ。引くからまして教会に来なくなりますから。でも私の魂の中ではね許せないんですよ。御言葉に立ってどんどん切っていくつもりでいますから、ね、次いきます。読書は現実になります。リサーチも現実になります。芸術で何かを作ったり芸術で何かを書いたりコンピューターを作って書いたりすることも現実になります。コンピューターを使って物事を書いたりすることも現実になっていきます。しかしゲームはそうではない。あるいはテレビの多くの番組やあるいは映画出てくる映画の ほとんどと言いませんいくつかの作品は現実に対して役に立たない。それが何かの知識となったり能力となったりするのは別です。でもならない。で、往々にして男性は非現実の中に逃げ込む癖が私にはあります。皆さんはないかもしれない。ここにいる男性はあなたにスポットライト当てたくないからです。もう私にはあります。一人で逃げ込んだ方が楽だから子供の大きな声聞きたくない時があります大きいんだ声が。岩崎さん聞こえてるかもしれないけどうちの子たち声大きい。さくら声大きいのあるな。どんな肺活量してるのか分かんない。アレルギーだから食べるの困るだろうなと思ってたらあんな大きくなっちゃって大きな声がすごく感謝でありますけど、でもあの多くのポテンシャルを持っていて有能な力が秘められているのに、そして将来ある若者たちが能力を使わないで発掘もしないで見つけることもしないで過ごしていくのであればそれは大きな問題です。女性の社会進出は問題じゃないんです。男性の社会不進出が問題なんです。男性がもう現実的でなくなってしまっているのであればそれは大きな問題であります。授業に出たり学費を払ったり学費を稼いだりあれ学費を借りに行ったり手続きをしに行ったり就職をしたりみんな楽なことではないです。しかしそれが現実社会に影響を与える唯一の道です。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいと、これは現実にインパクトを与えろっていうことなんです。教会で男性らしさが奪われるのであればそれは間違ったカルトです。それは女性男性も女性にならなければクリスチャンになれないっていうんであればそれはカルトです。はっきり言っておかしな宗教の一派だと思います。イエス様があんなにあの芸術では構いませんよ何書いたって。芸術では構いませんよ何書いたって。あんなに肌白くないですよ中東の人は。そしてあの当時のイエス様の時代の人はみんな160センチです。あんな背高くないです。160私より背低いです。そして宗教家たちはみんなひげを生やしていました。そしてタリットのついた 上着を着ていました。そして髪の毛は長かったですか。第一コリント読んできた人たち、男性の髪の毛は短く刈り込まれていました。大工ってありますけど、大工は当時の肉体労働者の総称です。はっきり言って、教会にも社会にインパクトを与える男性が必要であります。そしてそれを育てることは私たちの必要であります。その育てるためには、励ますことです。チャレンジを与えたり、ゴールを与えたり、刺激を与えたり、応援することです。急ぎます。で、どうすればいいのか。将来の男性たちと関わりを持ってください。女性たちにも言います。男性たちはもちろん、将来の男性たちということは男子たちということです、と関わりを持ってください。彼らがクリスチャンの男性を見たことがもしないのであれば、あるいは話したことがないのであれば、なることはできないです。怒る男はそこら中で見ることができても、祈る男を見たことがないんだったら、自分は将来祈る男にはなれないです。なれないんです。本当に言い争う男を見たことがあっても、清い手を挙げたり自分を犠牲にする男を見たことがなかったら、そういう男にはなれないのであります。私にもメンターがいて、私の先生になってくださる方は多くはないんです。多くはない。先生だって言う人は言いますけど、本当はそうじゃなくて、私のために祈って、私のために犠牲を払ってくださる方たちは多くはないです。でもいます。相談にいつでも乗ってくれますし、困ったら必ず助けてくれます。私の義理の兄はアメリカ人ですけど、多忙なんですけど、ビジネスマンですから、毎週金曜日の朝食の30分は必ず自分のちょっと年上のメンターと過ごします。その彼は誰かっていうと、彼、その私の義理の兄の中高生の時の先生です。彼の勧めで大学を決めて、人生のさまざまな話を今もしている。私も参加させてもらって、この間アメリカ行った時に、そアドバイスしない、ただ話して、あははと笑って、じゃあもうちょっと仕事だから行くよって言って出かけていくわけです。男性には少し年上のモデルが必要です。CEO なんかいらないんです。社長なんかいらないんですよ。男性にも、男性に必要なのは父親だったり、男性に必要なのはお兄ちゃんなんです。教会の中でですよ。教会の中で彼らに必要なのは役割じゃないんです。私牧師ですとか別にいらないんです。彼らにとっては、彼らは牧師が私に話しかけてくれたんです。感動なんかしませんよ。彼らに必要なのはお兄ちゃんなんです。存在が必要なんです。いきますよ。ごめんなさいね、メロン、ごめんなさいね、ちょっと待ってて本当に悪いと思ってる。多分でも私はこれ語らないといけない。もう少しさあ思い出してください。いきますよ。ペン、ザーッとエレベーターが開いて、あなたが入っていく部屋でザッと見るのが全員男性です。女性はそんなところに入りたいと思うでしょうか。そしてあなたがその男性らしく振る舞わないと、その輪の中に入れないという、そういう状況であれば、あなたはそこに長く留まっていたいと思うでしょうか。そして家に帰った時に、ああ疲れたってならないでしょうか。私が今何を話しているか分かりますね。一番教会はまだいいんですよ。でも女性165人、男性80人。男性多いんですよ。男性多いんですよ。だから別にこんな極端な例は当てはまらないかもしれない。でももし男性が教会に入って、わざと優しく振る舞って、俺っていう言葉もお前っていう言葉も使えなくなっちゃって、大きくため息をついて家に帰るようであれば、兄弟姉妹、現代の教会は変わらないといけない。お祈りをいたします。